Ikishima Podcast。
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIs11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました、壱岐島ポッドキャスト第370回ということで、おーおーおー、 MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、うん、
ケイトリン・シュミットです。わからないですね、はいはいはい、土曜日あの留学生がまた来まして、はい、オーストラリアから、はいはい、彼女の名前がそういう名前ですね。
なるほどなるほど、はいはい、ですね、ちょっと恒例になりつつありますよね、はいはいはい、今日オープニングで福山先生が何を言うかクイズなんですけども、うんうんうん、
お会いしたんですよ、はい、ね、日曜日はい、駅伝大会だったんで、はい、まあ、多分係だったんでしょうね、はい、お会いして、なるほど、話をしてたんですけど、
はい、今日の予想はですね、うん、最初留学生ですって来ると、うん、はい、でただ今日ですね、昼に、うん、訂正があって壱岐、うん、市長選ですって言うんじゃないかってですね、ちょっと触れてましたけど、
なるほどなるほど、やっぱそっち来ましたか、
はい、そうそう、修正がありまして、
ね、あれですよね、はい、まあまあ切らない、政治は切らない壱岐島ポッドキャストなんで、でもまあご存じない方のために、はい、壱岐市長選にね、はい、とある方が
そうですね、ちょっとこの番組でもたまにですね取り上げて、うん、でこっから先はですね、うん、なかなかどうなんでしょうね、こういうところで壱岐 FM で流れる以上はやっぱり言っちゃいけないところは言っちゃいけないところもあるんでしょうね、
公平にってことになるでしょうからですね、
はい、
これはまたいつか裏番組ができるのかなっていう、はい、
そうですね、
終わった後とかだったらいいでしょうね、
は
い、
そうですね、そうですね、なんでその時に呼んでみましょうか
そうね、
はい、でもあそうですね、読めなくなる、余計に読めなくなる可能性もあります
ね、ありますね、
はい、まあここに関しては、まあ、今日ですね、うん、もう
ニュース出てますね、
今壱岐の方はうすうす今何のこと言ってるのか分かってると思いますけども、うん、まあこればっかりはどっちがどうかじゃなくて、うんうんうん、まあ、
どっちだけじゃないかもしれないし、ね、
そうですね、
はい、誰がになるかもしれない
し、ね、そうですね、なので、ね、4月12日に向けて、まあ、変な意味じゃなくて盛り上がっていただけたらいいかなと、
ね、
ヤジモみたいにワイワイじゃなくてちゃんとディスカッションが重ねられる選挙戦に、
うん、マニフェストとかね、はい、ちゃんと見てね、はい、選ぶようにっていう感じですね、
はい、なったらいいかなと思うんですけども、はいはい、ちょっとですね、
まあ、気になる人はスマートニュースを見ていただけたら分かると思います、
はい、はい、というところで、まあ、うん、4月12日に、まあ、壱岐市長選がありますよということだけはですね、うん、はいはい、お伝えしとこうかなと、
まあ、だからですね、ネットが使える人は、はい、壱岐市長選とか調べれば出てくる
でしょうね、はい、そうですね、うん、はい、
変なの出ないだろうな、は
い、いや出てきそうですでですね、うん、選挙ですね、はい、ちょっと選挙のことにあえて語ってみたいと思うんですけども、ですね、毎年恒例なんですけども、うん、J リーグマスコット総選挙2020がですね、今日
政治は切らない、
そうですね、
これは選挙、ね、はい、
うん、1月19日20日ですね、20日から投票が始まったんですけども、
なるほどなるほど、
はい、2時からの投票開始に伴い、うん、ニータン候補者による選挙演説が始まりましたということで、はいはい、なんと昨日ですね、長崎市内ではですね、あれビフォアデンのビビ君、去年2位だったビビ君がですね、決起集会なんかが開かれて、
素晴らしい、
1500人とかだったから、なんか国政より決起集会が盛り上がってるんじゃないかというような、はい、そんな感じで、実はこの J リーグ総選挙ですね、はいはい、J リーグサポーターにはもう当たり前なんですけども、うん、一般の方には知られてないとは思うんですけども、うんうんうん、結構熱い選挙ですね。
なるほど、なるほど。これぐらい投票率が上がってくれたら、
ね、そうなんです、はい。なので、まあ、だからこんな感じですね、うん、やっぱりこういう SNS とかを使ってですね、はいはい、それでじゃんじゃかじゃんじゃかですね、うん、本当はできたら選挙もいいんじゃないかなとですね。
いろいろ制約は多すぎるよね。
はい、なのでちょっとですね、選挙ネタでこ
っちを、うん、作ったんでしょう、2020壱岐市市長選とか、はい、ハッシュタグを
作りましょうかね、なんか変な方向に行かない
なるほど、なるほど、そうね、
というところですね、うん、まあ市長選の話もしましたけども、はいはい、まあ本当に壱岐がですね、いい方に
本当そうよ、はい、そうですよ、そうそう、僕ら中継はしませんので、は
い、もう、そうですね、
二度と
そうちょっとボブさんにここで公式にお断りを
マジで怒られましたからね。
そうそう、はい、もうあれ大変でしたよ、ね、はい、ということで、あ、そうだ、うん、あ、ここでちょっと謝罪を一つですね、
はいはいはい、
ボブさん、そう、昨日 LINE を返そうと思って忘れてました、すいません、う
ん、それだけ。
そうそう、あの今日ご飯でも食べに行くっていう話になって、そう、その返事を 今思い出しましたあ、すいませんでした、ちょっとこの収録の後でお礼返します。
なるほど、
はい、というところでですね、うんうん、ちょっとオープニングはですね、これとここに触ったらちょっと危険な気もするので、はいはい、はい、やめとこうと思いますけども、うん、このですね、
はいはいはい、
すいません、何か語ろうと思ってですね、うん、思い出しました、ちょっとですね、
はいはい、
少し政治な感じも一つするんですけども、
はいはいはい、
息じゃなくてですね、はいはい、後藤のニュースをですね、2騒動ポンポンと見つけたので、うんうん、
はいはい、
ちょっとこれは生島ニュースで、後藤ニュースの方ということでオープニングで紹介しようと思うんですけども、1月10日、
うん、
朝日新聞デジタルの記事なんですけども、後藤市
で、すごいね、
そうなんです、2019年市内に転入した人が市外へ転出した人を33人上回り、
お、素晴らしい、
はい、04年に、1市5町で合併して以降初めて社会像に転じたことが
分かった、うん、すごいね、
そうなんですよ、
後藤結構ね移住してる人がいるっていう話ですもんね、
はい、人口減少が本土に比べ進みやすい離島では極めて異例だということで、2019年転入数は1289人、うん、で前年比4人増と変化がなかったが、うん、転出数が1256人で、うん、前年比195人減と大幅に改善したと、はい、で、ただ、出生数から死亡数を引いた自然増減は422人減ということで、うん、ね、ここもですね、おそらく、息に関してもやっぱり自然増減っていうのは、うん、まあ、この高齢はいはい、を考えたらですね、非常に難しいところがありますけど、この社会増、
う
ん
う
ん、社会増減っていうところは確かに息も、まあ、ですね、
まあ、結局ここを狙ってるわけでしょ
う
ね、
そうですよね、うん、なので、まあ、ここの転じた理由としては、まあ、国境離島新法による雇用創出事業だったりとかっていうところがありますけど、まあ、さっき福山先生もおっしゃった通り、後藤に移住してる人が確かにですね、うん、周りでもちょっと増えているような、うん、情報も入ってきてるような感じもしますね、うんう
ん、まあ、でも島全体昔に比べたら結構ね、
はい、
どこの島もそれなりに増えてきて、
はい、
島分、
まあ、確かに今はもう、そのアクセスっていうのがどこも向上してきてるので、
そんなにね、はい、あれですよね、
まあ、この前行われたセンター試験とかも、昔と比べて息の中で、まあ、センター試験自体
は我々の時代はですね、
そうですね、はい、
ね、嵐が来たらいけないから、はい、2日ぐらい前からホテルに泊まり込みでしたけど、はい、今ね、別に普通に、
そうですよね、
息で受けれますからね、
はい、そんな中、小笠原諸島の生徒さんとかは、うん、なんか10日ぐらい前からもう出るとか、なんかそんなニュースもあったり
しますね、あ、そう、10日も前から出るんだ、
らしいです、らしいです、
一気離島じゃなくなってきてます、
ね、そうですね、だからそうなんですよ、もう福山先生の今おっしゃった通り、離島感っていうのがですね、うんうんうん、だいぶ薄れてきてるのかな、
下手な、はい、山間地の人に今してたけど、はい、下手な山奥よりも、はい、近いですから、
そうですよね、
すぐ出れますからね、
はい、だから離島間のデメリットは薄めて、うんうんうん、でメリットは、ね、強めていくというですね、そんなところも新市長に期待したいな
と、
ね、
ああなるほど、まあまあ分かるね、台風で大変でしょとか言われるけど、いや台風の時は都会の人も外出れないからね、
そうそうそう、おっしゃる通りです、そうそうそうそう、
あんまりそんなに、はい、昔みたいに物がなくなることもね、はい、ないですね、
はい、そしてですね、はい、もう一個後藤のニュースなんですけども、うん、
後藤すごいね、
はい、アナ、
全日空ですね、出た、
羽田からリトーンのドローン遠隔操縦、1000キロ離れた後藤列島でチラシ寿司を運ぶと、
なるほど、
はい、ということで東京から、まあこれですね、僕最初記事を見て勘違いしたのが、うん、東京からチラシ寿司を運ぶのかなと思ったら、うん、遠隔で完成、東京に管制塔があって、うんうん、そこから遠隔で、後藤の中で、やってると、あと他にも玄界島とかですね、はいはいはい、配送実験とかもやったりとかしてるんですけども、
う
ん、まあ、
荷物多分こういう風になっていくでしょうね、はい、
そうですよね、
もっとでかいドローンが出てきたらね、はい、
なので、今回その後藤にも、まあ、二次離島みたいなところがありまして、そこで、福江島の塩津港を起点に南へ約8キロ沖にある、うん、黄色い島って書いて木島ですかね、うんうんうん、7キロ沖に位置する赤島でドローンで空輸する実験を進めていると、
うん、昔これ、はい、普通に物運ぶ実験ここでやってたような気がする、
ああ、この
木島、それを遠隔じゃなくて、
なるほどなるほど、
それからちょっと進化してきたんでしょうね。
で、遠隔ドローンで物を運ぶと言ったらですね、アスパラそろそろ。
なるほど。まあ、はい、お会いしたんですけど、その話は忘れてました。
はい、あ、そうですね。はい、まだ届かないということで、じゃあちょっと。い
や、とあるところに、この前、はい、まあ、その、駅伝大会の、はい、係だったので、はい、子供たちを連れて行ったりとかしてたんですけど、はいはい、その時に、このアスパラのジェラートが、はい、ありまして、
はい、
皆さん、某、
はい、
ウニ、
はい、
ハウスさん。
ああ、なるほど、なるほど。
そこの中に、なんかお店が入ってて、そこがなんかジェラート作ってました。
はい、へえ、あ、あそこジェラート屋さんみたいなのありますもんね。はいはい
は
い、
今度ちょっと試してみようかなって。
なるほど、なるほど。
思ってます。イキさんのアスパラって書いてありました、
ね。そのジェラートがドローンで届いたらいいんですよ、
ね。なるほど。そうね。
マラスだったらもう、
溶け
てる。ジュースになってくるかもしれないですけど。
まあでもこれからこういうのは増えるでしょうから
ね。そうですね。うんうん、なのでまあ、ここら辺も、ただこれってやっぱりその管制塔みたいな感じで、はい、その 全国のこういうところがその受け持つのがいいのか、各地にこういうものがあるのがいいのか、
う
んうん、 そこら辺の検証っていうのもですね、またいろいろなんでしょうけどね。
そうそうそう、まあ、羽田、はい、もうね、羽田からわざわざ操作しなきゃいけないのかってい
うこ
とも ありますよね。
はい、
でやっぱちらし寿司なんだな、まだ、
はい、そうそう、ね、
握りだとぐちゃぐちゃになったりとか
する、
ね、
はい、
ああそうか、チラシかとか思いながら ね、
だからここら辺もなんかまあよく地域、いろんな地域のコールセンターみたいなのがありますけど、そんな
地方でね、
そうですね、
まあ逆に言えば地方に操作室があって、はい、都会のものを届けるでも別に構わないわけですよね。
逆も確かにね、今呼子のイカが関東にとかですね、は
い
は
い
は
い、そうみたいな、ね、
そう、関西の話はですね、何年か前お伝えしましたけど、うん、もう今関東までっていう話になってるみたいですもんね。はい、なのでそんな感じですね、流通っていうのは先ほど言った離島のメリットデメリットですね、うんうんうんうん、メリットを強めてデメリットを消すっていうところですね、うんうん、そこら辺を、うん、はい、なんかそういうふうに
世の中が、もう逆に言えばね、それこそ行き剣とか取って朝すぐ本土へ、
そうですね、そうそうそう
そ
う、
そこから普通の配送乗せてもいいわけですからね、
はい、はいはい、というところで、オープニングの方ですね、この辺でじゃあ終わりたいと思います、うん、
生島ポッドキャスト、
生島ニュース。
このコーナーは生き新聞、生き新報のニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは生き島ニュースの方行きたいと思います。というところでですね、うん、これは非常におめでたいニュースということで、はいはい、生き新聞さんの、1月17日付の一面になります、うん、大川さんが総務大臣表彰ということで、うん、今年度ふるさとづくり大賞ということで、ね、総務省10日、令和元年度ふるさとづくり大賞の受賞者を発表しましたと。うん、で、個人表彰、うん、総務大臣表彰を、壱岐市在住の大川かなさんが受賞したと。うん、表彰式は24日に東京都千代田区の都市センターホテルで行われるということで、はいはいはいはい、この賞なんですけど、突然出てきました、この賞なんですけども、うん、全国各地でそれぞれの心を寄せる地域、ふるさとをより良くしようと頑張る団体、うん、個人を表彰することにより、うん、ふるさとづくりの情熱や思いを高め、豊かで活力ある地域社会の構築を図ることを目的とし、うん、1983年に創設されました。
そんな前から
あるんですね。今年度で37回目を迎えると、
う
ん、
ほうほう、
で長崎県からは過去15年間に5団体が受賞していると、うんうん、はい、うん、が個人表彰部門での受賞は大川さんが初めてだ。すごいですね、これね、うん、で、ちなみに今年度、これ、なんかこんなん見たらですね、うん、なんか47都道府県から一人ずつとかそんな感じなのかなと思ったんですよ。うんうんうん、今年度の受賞は最優秀賞が1団体、うん、優秀賞3団体、個人表彰5人など22団体5人ということなので、うんうんうん、決して県の中からですね、うんうん、もう仕方ない、今回はこの人にしとこうかとかじゃなくてですね。
よくあるね。はい、そうですね。そういうのね、ありますね。
絞り出そうじゃなくて、全県から出さなきゃいけないっていうわけではないみたいなので。
この人がね、はい、性的に上だからこいつにしようみたいなね。ね、あるあるあるある。
なんとか報奨とかね。これはいいから、ちょっと叩かれてやめてください。いっぱい叩かれてしまう、これ。
いらないなとか思うやつね。はいはい。
で、
ああいうのってほら、自分でお金出してさ、はい、取りに行かなきゃいけない。
ああ、そうですね。
スポーツのやつとかね。
はい。これは、ま、賞でしょうね。さすがに。
さすがにあれでしょう。は
い、 で、その大川さんですけども、これは、壱岐の方はですね、ご存じない方はほとんどいないんじゃないかと思いますけども、2013年に壱岐市の地域おこし協力隊員第1号として、
そうね。
海女さん後継者に着任、海女業の傍らポスターの、モデルとして、市の観光 PR に登場するなど、地域振興に貢献、3年間の任期終了後は、釣り市の配偶者とともに、りょうちゃんですね、足部裏で古民家を改造した港屋ゲストハウス、ちりとり住職堂を開業と、風で収穫した海産物や島の野菜を使用した料理を提供し、島を訪れる人と地域の人の交流の場として地域の活性化と、につながっていることなどが受賞理由として挙げられたと。
一挙に足部が元気になります。
そうです ね。もう本当にそうですよね。あそこら辺でさ、ご飯食べようってちょっと困ってたところ
が正直、昔はね、そう
あったんですけども、はいはい、もう本当に、
今ね、周りも移住者の人も増えてきた
し、ね。増えましたよね。はい。もうここは本当に、感謝してもし尽くせないぐらいですね。
やっぱ人が人を呼ぶんでしょうね。
はい、そうですね、はい。そしてですね、あと30秒、40秒ぐらい残っているので、こちらをですね、ずっとなんか追っかけてるっていうのが、カシーさん、息の頑張る女性ですね。
そうね。男性も頑張ろうね。
はい。サッカーですね。
惜しかったね、
今、高校1年生ですね。
はいはい。
東海大福岡高校に、今所属、いるらしいんですけども、はい、ベスト8まで。言ってるわけですね、でその中で全試合フル出場、
はいはい、
そしてコーナーキックフリーキックを蹴るなど1年生ながらチームのベスト8進出で大きく貢献した、これプレースキックを任されるっていうのはもうチームの中心選手ですからね、
そうですね、
間違いなくですね、
ネット配信で見てました、
あ、そうなんですね、はい、これがもうやっぱり全国大会ですね、
はいはい、
2年生3年生の時にはもしかしたらっていうようなところを期待して、はいはい、今週のニュースの方を終わりたいと思います。はい、それではですね、久しぶりの生き生き情報プラザ通信ということで、
新年初、
はい、そうですね、ということでこの方にじゃあ早速登場していただきたいと思います。よろしくお願いします。
生き市福岡事務所の若宮です。
はい、お久しぶりですというか明けましておめでとうございます、まあ15日からもう明けましてじゃないですけども、
ね、
今年もよろしくお願いいたします。
はい、はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、というところで今日はですね、ちょっと盛りだくさんということでちょっとお伝えしていただこうかなと思うんですけども、まずじゃあ一つ目のやつから早速よろしくお願いいたします。
はい、こちらイベントになりますけど、
はい、
旅博トラベラーズフェス in 福岡2020ですね、
はいはい、
こちらの方に、出展することが決まっておりますので、
はいはいはい、
まずこちらの、告知をさせていただきたいと思っています。
旅博はこれは今まで若宮さんに告知してもらったりとかそんなのは全くないイベントですよね。
あ、実はですね、去年も。
あ、そうですか、すいませんでした、
はい、いえいえ、というのがですね、はい、主催がですね、毎日新聞社と、
はい、
RKB 毎日放送、
うん、はい、
はい、通常壱岐の方は KBC さんと
そうですね、はいはいはい、
してるんですけども、はい、まあRKB の、はい、営業の方ともお付き合いが実はございまして、
あ、さすがです、
はい
はい、
昨年もですね、この実は旅博っていうのは、はい、1月の12、13で、
はい、
アクロス福岡で、うんうん、ありまして、その時もですね、はい、まあ出てもらえませんかということで、
はい、
実は離島のくくりで、まあ、壱岐と対馬と五島、三市の、まあ合同ブースみたいな感じで、
は
い、
それぞれじゃなくて、長崎の離島みたいな感じで出るわけですね。
そうですね、はい。そちらの方にも出させていただいて、
はい、
まあ、今年ちょっとまた場所が、まあ、大きいところになりまして、エルガラホールの7階、8階を、
7階、エルガラホール、はい、2フロアも。
ほうほう、そうですね、まあ、やっぱり出展者も増えて、はい、また来年はまた規模が大きくなって大きい箱でやられるということで聞いてますけど、はい、今年に関してはまあ先ほど、申し上げた、
はい、
旅博2020ですね、
はい、
エルガラホールの7階8階で、開催されるイベントに出るということが決まっています。
はい、そして、このイベントですけど、先ほど3つの離島ですね、対馬、五島ってありましたけども、それぞれからもまたなんか、商品とかなんかそういうのが出てきたりとか。
そうですね。まあ、昨年ももう、まあ、本当に旅に興味のある方をターゲットに、
はい、
やってるイベントですので、
はい、
まあ、まあ、駅までのアクセスですとか、はいはい、まあ、こういう時期だと、こういう食べ物が食べれますよとか、はい、まあ、体験だったら、こういうのがありますっていうことを、はい、まあ、本当にもう、旅行に行かれる方前提ということで、はい、まあ、お客様にその駅の魅力だったり、まあ、そういうアクセスだったり、グルメだったり、はい、ということを、まあ、お伝えするイベントになってます。
なるほど、なるほど。
はい。
そしたら、こちらは、そしたら2日間ってことですけど、若宮さんも、こちらにお邪魔して。
そうですね。はい。まあ今のところ、出る予定になってます。
はい。なんかこれ見る限り、豪華な抽選会もなんて書いてますけども。
うん、はい。壱岐の方からも、焼酎を3本ほどですね。はい。はい、提供して、まあ、アンケートに答えられた方に抽選でということで、まあ、プレゼント抽選会ですね。はい。その中に、まあ、壱岐の方も、はい、まあ、焼酎を、共産させていただくようにしてます。はい。
そんな、なんか盛りだくさんのイベントなんだから、入場料とかお高いんじゃないですか、
うん、こちらですね、入場料は無料なんです。
ああ、今、なんかなんかスタンドの方からわーって出
る。なるほど。あと、まあ、7回、8回ということで先ほど申し上げましたけど、うん、はい、まあ、壱岐、長崎の離島ブースに関しては、はい、エルガラホールの7階ですね。
7階の方になるわけですね。うん、なるほど。
はい、ブースの番号としては、6番と7番のブースに、はいはい、まあ、壱岐、対馬、五島と3つの市がですね、はい、入るようになってます。
はい。そしたらじゃあ2月8日、9日、11日、うん、17時のエルガラホール7階に行けば、うん、無料でですね、このブースを楽しめるということですね。
そうですね。はい、まあ、いろんな本当、各県の、はい、ブース、はい、それから航空会社のブース。
旅博だからですね。
そうですね。はい。出てますし、はい、まあ、我々もステージイベントの本を出させていただけるように、うん、はい、最近ちょっと決まって、はい、連絡が来ましたので、はい、まあ、1日ワンステージだと思うんですけども、はい、まあ、3市で、まあ、登壇して、はい、うん、まあ、地元の PR をする時間というのも設けさせていただいてますので、まあ、ぜひ2月8日9日、はい、福岡に来られる方がいらっしゃればですね、はい、まあ、あと福岡にお友達がいらっしゃる方にも、はい、まあ、こういったイベントあるよということで、はい、まあ、壱岐の方からも、まあ、発信していただけるとありがたいです。
はい、わ、はいはい、かりました。そしてさらに今日はもう一つ、ちょっとお伝えしたいことがあるとのことで。
はい。こちらはですね、はい、レストラン、壱岐の、レストランフェアですね。
はい。
これも去年からずっとですね、調整をずっとやってきたんですけど、ようやく、はい、まあ、フェアの日程とかメニューも決まりましたので、はい、まあ、直前になりましたけども、フェアのご紹介をさせていただきたいと思います。
はい。そしたらどのようなフェアでしょうか。
はい。ホテルニューオータニ博多さんの方で、玄界灘の島の恵みをたっぷりと、壱岐、はい、うん、フェアということで、2月の1日から2月の29日まで1ヶ月間ですけど、
はい、
各、ホテル内のレストランでですね、壱岐、はい、の食材を使ったフェアを、展開していただくことが決定しております。
はい、これまでホテルとのコラボといったら、サンパレスさんとですね、うん、コラボはありましたけども、ニューオータニさんは初めてですよね。
そうですね。はい、まあ、新しいホテルというところも、はい、まあ、開拓したいっていうのもありましたし、うんうん、やはりニューオータニさんというのは全国区ですので、はい、まあ、そういったところで、まあ、取り上げていただけると、はい、場合によっては、福岡、博多だけではなくて、はい、どんどんとこう食材が、まあ、東京の方向けて登っていくっていう感じですかね。はい、手応えがあれば、やはり他の、はい、店舗でもやっていただける、うんうん、ホテルでもやっていただけるというのが、はい、期待できますので、はい、まあ実は去年からずっと交渉してて、まあようやく、まあ
実現したと。
はい、実現したというところですね。
はい、はい、じゃあちなみにそのフェアなんですけども、どのような料理が提供されるんでしょうか。うん、
そうですね。まあまずちょっと順番に行きますと、壱岐のお魚たっぷり海鮮丼。
はい。
うん、これ一番、ホームページの方にもですね、ニューオータニさんのホームページにももうすでに、
はい、
こちら写真付きで、載ってますね。
またリンクの方も貼らせていただこうと思いますけども、うん、ちょっとこの海鮮丼は、
贅沢ね、
まあ、まず単純に美味しそうっていうのもですけど、うん、綺麗ですね、なんかですね。
やっぱり冬の魚っていうのは魅力的ですよね。
はい。
はい、
そしてその下ちょっと今ホームページを見させてもらいながらやってるんですけど、うん、ま、これはすごいですね、うん、イキ牛のステーキ丼セット、すごいですね、ステーキ丼セットですね、
はい、
こちら、ま
あ、これもう本当余すとこなくですよね、
はい、
はい、温度卵っていうんですかね、
はい
はい、こちらが中乗ってますけど、
はい、そして単純に丼だけじゃなくてステーキセットなんてのもありますね、こちらですね、
そうですね、ヒレ肉を使った一牛のステーキセットですね、
はい、ちょっと僕はね、今今日昼がですねちょっと早い時間に食べてしまったので今すごくお腹が空いてる、
よだれが出てくる、
はい、そうですね
美味しそうですよね、はい、写真だけでも、
そして今まあ肉ときて、それで海鮮丼ときて、うん、他には豆腐なんかを使った料理もありますね、
そうですね、伊州大豆腐を結構まあご評価いただいたみたいで、
はい、
うん、豆腐を使って何かできないかなということで、はいはいはい、まあ、中華のお店も、
はい、
まあ、ホテルの中にありますので、
はい、
このまあ豆板醤、四川の豆板醤、山椒効いた、
はい、
麻婆豆腐の丼ですかね、はい、本当美味しそうだと思います、
なかなか確かに伊州豆腐で麻婆のなんか豆腐といえば、うん、麻婆って感じもしますけど、うんうんうんうん、なかなかあんまりそういえばこの組み合わせってどこでもなかったような感じはしますね、
そうですね、はい、割と今サポートショップで使ってくださってる、はい、お豆腐使ってらっしゃる社長さん、料理作ってらっしゃる社長さんのお話で、はい、やはり壱岐の豆腐は麻婆豆腐にものすごく合うと言っていただいてます、
はい、なるほど、
やっぱり味がよく染み込むみたいなことをですね、まあ硬いからどうなのかなと思ってるんですけど、は
い
は
い、なんかイメージ的にね柔らかい絹ごしっていうイメージがあるけどね、はい、うちもたまに使います、
そうですか、はいはい、ちょっと試してみたいと思います、はい、そして他にもいくつかありますけども、
うん、
そうですね、うん、あとはアルコールなんかもあるわけですよね、
うんうん、そうですね、やはりちょっと焼酎も使っていただきたいと、まあ、麦焼酎発祥の地というところを、まあ表に出していただきたいなというところで、まあ、麦焼酎使った、はい。
はい。
カクテルが2種類ですね。
はい。
ゆずサワー。
ゆずサワーとソルティートマトですね。
ソルティートマト気になるな、ソルティートマト。
トマトとか、ここら辺も息のものを使うとかいう感じになるんですかね。ゆずは多分、息の、
ゆずのですね。ゆずのルでしょ、
ね。はい。ゆずの花ですね。
はい。
ゆずの花とかを使って、まあ、ちょっとアレンジして作っていただいてますね。
はい。
なるほど。
いいですね、書いてることが飲めば島の情景が浮かびますとですね、
うん、
はい、このカクテルちなみに13時から飲めるそうなので昼から
本当、ね、
はい、飲めるそうなので、まあ、
あ、本当ですね、
はい、うん、いろんなそのニューオータニさんのまあバーだったりとかレストランとかですね、一品ずつみたいな感じで壱岐の食材を使ってなんかこれでも買ってぐらいですねプレゼンテーションしていただいてるので、うん、まあちょっと俺らを見たらちょっと震えるところもありますけどはい、ちょっとこれもぜひですね、ちょっとお近くの方は足を運んでいただいたり、うん、博多に旅行に来ていただいた方はですね、ぜひこちらで壱岐のものを食べていただいたりしていただきたいですね、はいはい、これはですね。
そうですね。はい、まあ、あと、アンケートも実施させていただいて、
はい、
まあ、期間中に、まあ、食事をしていただいて、はい、アンケートを答えていただいた方の中から、
はい、
抽選で10名様にですね、壱岐の海産物詰め合わせセットを、
はい、
プレゼントしようという企画
を、
このフェアの中でやりたいと思ってますので、はい、まあ、ぜひ、はい、福岡近郊にいらっしゃるですね、はい、方にも、教えていただけると、
はい、
いい情報なのかなと思って
ます。お、鬼飯も、
ね。そうですね、うん。じゃあ、この情報を聞いていただいた方はですね、うん、福岡の友達に10人に伝えていただくということで、うん、はい、
皆さん。チェーンメールか。
ただ、運転中の方は車を止められて。最近ラジオでやたらこれを言うからですね、ちょっと言っとかなきゃと思ってですね。はい、というところで、そしたらじゃあ、今日はですね、2つの情報を伝えていただいたんですけども、うん、
はい。
はい、若宮さん、お久しぶりなので、若宮さんの近況。
そうですね。
年末年始は帰ってこられたんですよね。
そうですね。はい、おかげさまでゆっくり家族と過ごすことができました。
はい、すいません。門松さん、ありがとうございました。
あ、いえいえ。こちらこそ毎回、
そうなんですね。
そうなんです。
ああ、なるほど、なるほど。
ご愛顧いただきました。
ありがとうございました。
はい。というところで、若宮さんにも、今年もですね、ぜひ、1回、2回ぐらいは、こちらで一緒に収録を。
そうですね。壱岐スタジオでも、
はい、
ぜひ、一回、お願いしたいですね。
はい、その前にあれですよね。4月以降、若宮さんの去就が、果たしてというところなので、
ね、
はい。
そうですね、は
い。まだちょっと言えないところがいっぱいあるでしょうから。
はい、まあ任期までしっかり頑張ります。
はい、わ、はい、かりました。じゃあ、あと2ヶ月ちょっとですね、うんうん、まずは今の、あのですね、あの、業務を頑張ってくださいというところで、あとその間にもですね、はい、1回、2回は確実に出演していただけると思いますので、お待ちしておりますので。は
い、もちろんです。こちらこそよろしくお願いします。
はい、はい、そしたらじゃあ、今年もじゃあ、生き生き情報プラス通信よろしくお願いしますというところで、この辺で終わらせていただきたいと思います。若宮さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
生き島ポッドキャスト。
この番組は、生き島フェイスブックページの管理集団、IKEyes11 の制作、配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で、生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも、Google などの検索サイトにて、生き島と検索していただくと、生き島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。